SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3月8日の国際女性デー、女性の活躍をたたえ、垣根を越えて理解を深め、互いへのサポートを確認する機会でもあります。この国際女性デーに合わせて、オーストラリア・ジャパン・ビジネス・ウィメンズ・ネットワーク AJBWN とニューサウスウェールズ州豪日協会が共同で6日、壁を打ち破り女性のインクルージョンを実現するをテーマにパネルディスカッションをシドニーで開催しました。ゲストスピーカーは2人、伊藤忠オーストラリアのゼネラルマネージャーで iEnvironment Investment Pacific のマネジングディレクター、アメリカの弁護士の資格も持つ寺内香織さん、そしてアメリカのテク大手グーグルでアジア太平洋地域インクルージョン戦略責任者を務める寺澤城恵子さんです。 MC は AJBWN からフォーサイス伊織さんが務めました。ゲストスピーカー2人とイベント参加者にお話を聞きました。まずは今月末に日本への帰任を控える寺内さんから、オーストラリアへの感謝の気持ちがあり、いつか日豪で自分が役に立つことができたらと思い続けていたところに依頼が舞い込みました。寺内さんは今年から大学生の17歳、そして中学2年生、中学1年生、小学校5年生の4人の子供がいます。2020年に駐在としてオーストラリアに来ました。オーストラリアでの生活を振り返ってもらいました。
そうですね。まず子供を連れてきたんですけれども、非常に感謝しているのは、環境が良くて自然が雄大で自由に、子どもも一緒にのびのびと暮らせたということと、あとはビジネスの面でも、やはり日本とオーストラリアってなんかこうだいぶ違うカルチャーを持ってるんですけど、お互いになんか好きという、なんとなく相思相愛な雰囲気を持ってるんですよね。そういう中で日本の会社に勤めながらオーストラリアでビジネスをするっていう経験は、自分にとっても、もともと商社マンなので、海外での仕事は出張ベースではしてましたけど、本当にその国に住んでその中で仕事をするというのは初めての経験だったので、実際に仕事をできたというのは非常に貴重な経験だったなと思います。
お子様とご一緒ということですけれども、それは不安などはなかったでしょうか？
不安があるときはやってみようと、不安があってやってみてダメだったら最悪帰ればいいと思ってたのと、そうですね、結構子供が幸いにして、4人中3人連れてきたんですけど、1人は行かないと言い張りまして置いてきましたけど、3人は女子なんですけど、結構なんというか従順にというか、来ないという選択肢は実際ないんですけれども、来るかといったら来るということだったので、それをお互いにこうチャレンジというか、新しい環境に飛び込んでみようということで来ました。ので、なんとかなってよかったなと思ってます。
子育てとキャリアの両立、寺内さんはどのように実現したのでしょうか？
やっぱり子育てが忙しいと、特に日本とオーストラリアで比較すると、やはり日本は長時間勤務のやっぱり風土がありますので、どうしてもやっぱり忙しいで、仕事もやっぱり月から金曜は子供を迎えに行かなきゃいけないので、早く帰らなければいけないが、仕事の量は多いとなると、やっぱり週末も仕事をしなきゃいけないということなので、結局仕事か子供の世話かしか、30代を振り返ると本当にそれしかしてなくてなんですけど、結構自分で割り切ったのは、友達に会えない、エクササイズはできない、趣味もできない、要はもう自分の時間はゼロだったわけですけど、割と自分の中で今はそういう季節というか、そういう時代なんだと、当然友達とかを見ながら寂しいなと思ったことはあるんですけど、他のことができなくても今は多分こういう時期なんだろうなと思ってやってきました。
寺内さんに10年前の自分を振り返ってもらい、 当時の自分にどのようなアドバイスをするのか聞いてみました。
それって多分一番末の娘が生まれた年で、まあ、仕事と育児がおそらく最も大変だった頃なんですけど、まあ本当に大変だったんですけど、ただまあ思い出すとすごいいい思い出しか実は残ってないですし、まあ今言ってあげたいこととすると、まあ、そのまま頑張ってという感じですかね。そのまま頑張ろうっていう感じですかね。まあその後当然オーストラリアに来るとかそういったことは予想もできなかったですし、まあ、こちら部長社長っていう立場で兼務できてるので、それももう本当にびっくりできてますし、まあ、そういったことわからないながらも、まあ、必死に毎日やってたわけで、なんでまあそういう努力というか、まあ、毎日精一杯生きることを続けましょうと、続けるといいことがあるよって言いたいですね。
忙しく日々を送る中でもちろん気持ちが落ち込むこともあります。寺内さんのリフレッシュ法を聞きました。
すごく時折会社を一日休んでですね、平日に一人で映画館に行って一人で映画を見るっていうのが私のひそやかな楽しみでした、はい、
寺内さんでした。続いて寺沢城恵子さんです。日豪の会合に参加し広がったネットワークから来た今回の依頼ですが、自分が受けたサポートや学びを周りに還元していきたいとの気持ちがあったそうです。
もっと大きな理由としては、まあ自分もその、まあキャリアがだいぶ中間層になってきて、やっぱ今年とか、まあここ数年、やっぱり、どういうことを還元していくかというか、自分が、まあいろいろサポートを受けたり、学んだことをどういうふうに、他の人に伝えて、自分の言葉で伝えていけるかなっていうことが、考える時期がありまして、それで、機会をいただいたらできるだけ、そういう、場に貢献できればなと思っていて、で、このような機会をいただいたので、はい、参加させていただくことにしました。
寺沢さんには3人の娘がいます。家族と共にオーストラリアに来ました。10年前を振り返ってもらいました。
そうですね。10年前っていうとちょうど、双子が生まれた年で、3人、1人目から、いきなり3人娘ができた年でして、で、まだ東京にいたので、私は東京出身ではないので、周りに家族も夫以外はいなくて、本当に自分のその、エコシステムを作らないと、とてもじゃないけど回らないというところの中で、まあ、もがいていた時期ですね。なので、その時の自分に言うとしたら、焦るなっていうことと、あとは、まあ、人と比べないで、自分と、まあ、自分のその大事な大切な人たちが幸せであるためにどういうふうなことを自分が本当にしたいかっていうことを考える、人と比べないっていう、そこですかね。こうもうちょっと落ち着いて余裕を持って、先をもうちょっと先を見て、目の前の今年とか来年とか数年先だけじゃなくて、もうちょっとこう先の10年スパンとかでものを考えてやれば、長い目で見れば今大変なことも全て無駄じゃないよっていうことが分かるんじゃないかなと思います。
気分が落ち込んだ時の寺沢さんのリフレッシュ法も聞きました。
20代後半くらいの時がすごく大変で、やっぱりその社会的なプレッシャーとかあるじゃないですか。結婚したり子供産んだりしなきゃいけないぞみたいな。で、そういう時に、まあ先輩とか親とか母親とかから言われたのが、やっぱりこう自分の癒しになるような、どうやったら自分がこう元気になれるかっていうことを、分かってると、役に立つよって言われて、それをいろいろ考えていて、私の場合は、庭いじりっていうか、はい、なんかストレスが溜まると雑草を抜きに行ったりとか、そうですね、もう十数年くらい、子供が今15歳なんですけど、その子が生まれる2、3年前だから、もうすぐ20年前くらいから、もうベランダのレベルでガーデニングを始めて、はい、それで何の役にも立たないように見えるんですけど、まあ、緑に触れたり、なんて育つものに触れていることでだいぶ自分が癒されたりとかしていて、逆にもっと派手なリフレッシュの方法とかだと良かったんですけど、意外とそういうものだと時間がなくても どこでもできて、どこにも行けなくてもできたりとか、結局なんかそういうこう限られた中でなんとか見つけてそれを続けてるっていうのかな。あとはやっぱ寝ることですね。はい、睡眠で8割9割解決すると思います。
3人の娘を持つ寺澤さん、母親として見せたい姿、また子どもたちにその姿から汲み取ってほしいことはあるのでしょうか。
やっぱりその自分を知ること、自分が何が一番好きでどんなものだったら頑張れるのかっていうのを理解することで、それが分かったらあとは誰に何を言われようがやり抜く強さ、その自分のその存在意義とかそういうものは誰かに許可を取って認めてもらうものではなくて、自分らしくいれればそれを誰に謝る必要もないんだっていう一定の強さみたいなものを持っていてくれればいいなといつも思って接してるんですけど、どうですかね。
寺澤さんでした。パネルディスカッションでは、国境や文化を超えて働く中でのチャレンジとその乗り越え方、そして子育てとキャリアの両立、若い世代へのアドバイスなどが議題になりました。またその後の質疑応答では、管理職としての部下やチームとのコミュニケーション、そして女性に多く見られ自分の能力を過小評価してしまうインポスター症候群についての質問もありました。インポスター症候群については、寺澤さん、寺内さん2人とも苦しんだ経験があると答え、その克服法として、寺澤さんは客観的な目で自分を見つめることの大切さを、そして寺内さんはチャンスを逃さず挑戦を繰り返していくことを挙げました。このイベントを企画したのは、オーストラリアジャパンビジネスウィメンズネットワーク AJBWN の高久あゆみさんです。 AJBWN はニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズランド州、西オーストラリア州にチームがあり、ネットワーク作りのイベントを開催しています。メンバーはニューサウスウェールズ州だけでも70人から80人、今回のパネルディスカッションにはおよそ40人が参加しました。
インターナショナルウーマンズデーを記念しまして、オーストラリアと日本を、架け橋となって働く女性たちに、焦点を当てて何かイベントをしたいと思い、今回このイベントを企画いたしました。
高久さんは2人の子供を持ちます。多忙な中、本業の仕事をしながら情熱を持ってイベントの企画や運営を続けているのはなぜでしょうか。
時間も、労力もかなり取られてしまうんですけど、今までずっと BD、ビジネスデベロップメントとして、仕事をしてきまして、なかなかイベントの参加した時に女性を見る機会が、残念ながら少ないっていうふうに感じまして、女性が出てこれるイベントを作ろうと、そうすることによって女性同士が刺激し合っていいネットワークの場が生まれるんではないかっていうふうに思い、それをパッションに、時間と労力は後からついてくるものなのでパッションで頑張っております。4歳の子供と10ヶ月の子供がいまして、なかなか大変な時期ではあるんですけど、家族のサポートと、あとは会社の同僚の理解がすごい得られておりまして、そのサポートのおかげで、育児と仕事をうまく両立することができております。
高久さんでした。イベントの参加者にもお話を聞きました。まずはゴールドマンサックスの松岡セレナさんです。普段一人で働く中でロールモデルを探していたそうです。
本当に現地の企業で働く中で、やはり日本人といいますか、その違うバックグラウンドから来ている女性としてやっぱりロールモデルがいないなというのと、もうちょっと一人で戦っている感じがすごく長い期間があったので、もうちょっとそういうロールモデルに出会ってみたいなというか、その自分らしさ、結局自分はすごい日本人で日本人的なところがあるので、そういうところも活かしながらといいます、それでも負けずにこう戦っていけるいうような方とのお話が伺いたいなと思ってきました。はい、
今日のお話を聞いて特に心に残っていることとかってありますか。
そうですね、ジョーさんがおっしゃっていた、やはりこう Be yourself, be unapologetically yourself というのはすごく響いたところがありまして、というのもやはりこうローカルの、その同期とか、その その同僚とこう一緒にその競争していく中で、自分はやっぱりそのキャリアをその作っていく、そのガツガツやっていく女性として向いてないんじゃないかなって、その自分はすごい生活とかも大事にしてるタイプなので、なんか向いてないんじゃないかなって思ったんですけど、その中でやはりこうそうじゃなくて 100% キャリアじゃなくて、その自分らしさを貫いていいんだっていうのをすごく改めて、そのこういう日本人の方、そしてそういう海外でも活躍されている方から伺えて、すごい勇気づけられたところがあります。はい、
松岡さんでした。続いて東京ガスの岡篠さんです。
私は今仕事休職をして、こちらに夫の仕事で来てるんですけれども、まあ、休職をしているので、仕事をしたいもののなかなかこう仕事をしてないっていう自分の葛藤もあって、でそんな中で女性の、まあ、関する講演ということですごい興味があってきました。で印象に残ったお話は、自分こう人と比較をするんじゃなくて自分をこう中心に置くっていう話がすごくなんか印象的で、まあ、オーストラリアに来てそのあんまりこう人と比較する文化じゃなくなったので自分も少し変わったと思うものの、やはり今仕事をしてない中でこう同期だったりとか他の人と比べてしまう自分がどうしてもいるので、でもこの自分のライフの中で確か香織さんがおっしゃってた今は趣味とかの時間じゃなくてっていうところもすごく刺さったので、まあ、やっぱりこう人と比較をするんじゃなくて自分が何をやりたいかっていうところをなんかもうちょっとこうしっかり持っていきたいなっていうふうに思いました。
岡さんでした。会場には男性の姿もありました。豪日協会のメンバー吉祥寺さんはメールの案内を見てたまたま参加しました。最初は女性がテーマのイベントに男性の自分はそぐわないのではないかと思ったそうです。
でも伺ってみれば非常に有意義なイベントで、また次回も同じようなことが、ね、開催されるのであればぜひまた出たいなと思ってます。女性の場合やはり育児とそのキャリアの両立っていうのはすごく難しいテーマだと思いますし、特に日本っていうね男性中心社会 でここまでキャリアアップを図られてきたというのはもう非常に、まあ、その方の実力もあるんでしょうけど、その、ね、パートナーの方ですとかのサポートがあるのではないかなということで勝手に想像させていただきました。
庄司さんでした。また会場にはオーストラリアでホームレスの経験をし、以前 SBS 日本語放送のインタビューに登場した大野龍馬さんの姿もありました。
一回躊躇しましたね。来るのウーメンズデイって書いてあったんで、男性一男性が行っていいのかなというか、まあ、そもそも男性いるのかなみたいなっていうのがあったんですけど、男性サイドとしてもなんか知っておきたいなと思ったりしたんで、その女性がどういう、ね、課題を抱えてそれを乗り越えるとかっていう面を知りたいなと思ったんで参加させていただきました。
大野さんでした。3月8日の国際女性デーに合わせてシドニーで3月6日に行われたパネルディスカッション、ゲストスピーカー2人とイベントの共同主催者、そして来場者にお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。